Setup Podcasting.
みなさん、こんにちは。世田谷美術館では、2020年10月17日の土曜日に、第265回プロムナードコンサート、金子純ピアノリサイタル、ショパン、スクリャービン、ラフマニノフ、ロマンティシズムの変遷が開催されました。プロムナードコンサートとは、世田谷美術館が開館した1986年の翌年、1987年の冬から現在まで30年以上続いているイベントです。この度の第265回コンサートは、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、当日のご来場者人数を従来の半数以下に削減しての開催となりました。そのため、コンサート終演後に、ご出演者であるピアニストの金子純さんと、本イベントの第1回目コンサートより企画アドバイザーをお務めである、音楽評論家の丹羽正明先生をお迎えし、この度のリサイタルについてお話を伺いました。それではまず、当館でイベント記録用に収録を行った演奏会のライブ録音音源から一部を抜粋して皆様にお届けいたします。ラフマニノフ作曲、ピアノソナタ第2番、変路単調、作品36、1913年版より第2楽章、第3楽章、ピアノ、金子純さんの演奏をお聴きください。
Thank you.
ラフマニノフ作曲、ピアノソナタ、第2番、変路単調、作品36、1913年版より、第2楽章、第3楽章、ピアノ、金子淳さんの演奏をお聴きいただきました。本、プロムナードコンサートではその他、ショパン作曲、24の前奏曲、作品28、全曲、スクリャービン作曲、7つの前奏曲、作品17、全曲、また、アンコールとして、ラフマニノフ作曲、絵画的練習曲、作品39より、第8番二短調、第9番二長調を演奏いただきました。それでは、コンサート終演後に収録した、金子淳さん、三輪正明先生のお二人によるトークセッションをお聞きいただきます。
三輪正明です。このプロムナードコンサートの企画のアドバイザーを務めております。で、この世田谷美術館というアートミュージアムで音楽の催しを行うというのは、もともと音楽ミュージックというのはギリシャ神話で芸術を司る女神たちのミューズの集まっている場所という意味でありますので、この美術館で音楽の催しをやるというのは、割合に近い関係にあるものと言えると思います。で、このプロムナードコンサートのコンセプトとしては、若い演奏家の方々に演奏のチャンスを提供して、で、その世田谷区民を中心とする聴衆と一緒に楽しみながら、その成長を見守っていこうというのが、この考え方にあるわけであります。で、今日は、金子淳さんというのをピアノリサイタルを行ったわけでありますけれども、この後、金子さんと私とお話をしながら、今日のプログラムについて少し話を進めていきたいと思います。で、金子さんは、今申しました、全くの新人というわけではすでにありませんで、武蔵野音楽大学で後進の指導をなさっているというお立場で、すでにもうキャリアを積み重ねておられる方でありますけれども、今回、プロムナードコンサートには初めてご出演をいただいたわけです。で、金子さん、このプロムナードコンサートというものについて、今まではどういうふうに見ておられたでしょうか。
はい、今回のプロムナードコンサートを知ったきっかけは、僕のその職場の同僚の先生にあたる木津隆先生がここでやられてたので、お名前を知りまして、でホームページを見させていただいたところ、他にも僕 の知人 のピアニストの方がやられていたりと、非常にそういったところで身近に感じることができまして、でまたその世田谷美術館というところで演奏するということは、先ほど丹羽先生もおっしゃったように、そのミューズの神様といったその音楽と芸術の一体感というものをより感じることができる場所には本当にもってこいの場所ではないかということで、今回タルトにも興味を持ちまして、応募させていただきました。はい、
ありがとうございました。で、今演奏が終わったばっかりなんですけども、その中で、今日 のプログラムがショパン、それからスクリエビン、ラフマニノフ、そしてロマンティシズムの変遷という、タイトルで、リサイタルをなさったわけですけども、このプログラムをお組みになった狙いということについて、ちょっとお話をいただけますでしょうか。
はい、ロマンチシズムの変遷ということで、本日、ショパン、24の前奏曲、スクリャービン7つの前奏曲、ドラフマイノフピアノソナタ第2番を、演奏しました。で、プログラムの狙いとか構成についてなんですけれども、スクリャービンとラフマイノフは、やっぱりショパン から影響を受け、ショパンから始まった作曲家といっても過言ではない2人のロシアの作曲家でして、でやっぱりそのショパンをスタートとして、その後にラフマニノフ、スクリアビン、ラフマニノフという順番というのは、実は僕自身過去にもやったことがありまして、非常に僕の中でしっくりくる3人の作曲家で、で今回新型コロナウイルスとかの関係で4月5月は在宅テレワークが続いたこともあり、割と時間ができたので、でショパンの24前奏曲は僕も今回実は初めて演奏させていただく曲なんですけれども、やっぱりその時間がある分より対局に挑戦したいという思いが強くなり、やるならやっぱ30分以上の対局ということで、やっぱり以前から大変興味を持っていたショパンの24前奏曲を今回初めて挑戦しようということでやってみました。でスクリアビンも実は今回初めて演奏した曲で、それはショパンが前奏曲だったということもあり、前奏曲つながりで、またショパンとは違った世界のそれぞれの商品を演奏したいという思いでスクリアビンを演奏しました。で最後のラフマニノフのピアノソナタ第2番は、僕自身も実はもう10年近く弾いている曲で、一昨年出したデビュー CD にも実は録音しているぐらい思い入れの強い曲で、今回実は本当に9ヶ月ぶりのステージだったんですけれども、やっぱりそこで弾くからには自分の一番得意かつ思い入れの深い曲を最後に持っていきたいという思いが非常に強くなり、今回最後に鳥としてラフマニノフのソナタを演奏させていただきました。
スクリアビンというロシアの作曲家は一頃日本でもずいぶん流行った時代があったんですね。それで非常に神秘的な考え方があったり、それから晩年は、色彩オルガンっていうんですか、音楽とその音と色との関係で、なんかある鍵盤を押すとそのスクリーンにある色が出るとかいう、そういういろいろ面白い、業績のあった方ですけども、今日演奏していただいたのは、スクリアビンの比較的初期の、割合にショパンの感じが強いような作品でしたね。お聞きになっていかがでした？聴衆に対する反応というのがお感じになりましたでしょ
うか？そうですね。今、庭先生のお話を聞いて大変、スクリアビンに詳しいなと言って僕自身とても嬉しかったんですけれども、そうですね、先ほど今庭先生もおっしゃったように、スクリアビンの、かなり初期の頃の作品で、スクリアビンはその、後期とかになると、さっきも庭先生もおっしゃったように、よりその神秘主義で無調の曲に近くなる作曲家なんですけれども、そういったのとはまた違うそのショパンの要素がかなり強い作品であったのかなというふうに思っております。で今回演奏させていただいて、やっぱりその7つの一曲一曲の世界観というものを、割と何て言うんですかね、おとなしめというか叙情的な曲を主体とした曲集なんですけれども、程よい今回世田谷美術館の響きの中で、演奏して、よりスクリアビンらしい響きが演奏できたんではないかなというふうに思っております。
今日のプログラムの一番最後は、ラフマニノフだったわけですが、この、ラフマニノフは、音楽史の上ではロシアのピアノ音楽の系列から言うと、なんかこうチャイコフスキーに帰れといったようなことで、ロシア的なこうビルトーゾの世界が非常に強かったことに、ピアニストとしてヨーロッパ、またアメリカにも演奏旅行にラフマニノフは出かけ、確か亡くなったのはカリフォルニアのビバリヒルズですかね、なんかアメリカと非常に関係のあった方で、今日演奏していただいた音の絵、エチュードなんかも、そういった非常にこうきらびやかな作品で、力の入った、演奏だったと思うんですけれども、ショパン、そしてスクリアビンという、 ピアニスティックな系列の中で、さらにこのラフマニノフを、まあ、最後にこの力を込めて非常にこう大きなスケールで演奏なさって、感じとしてはいかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、ラフマニノフは本当に先ほど今森川先生もおっしゃったように、非常にその力強くビルティオーゾ的な曲をたくさん書いているんですけれども、それプラスのチャイコフスキーの叙情性というものを受け継いだ作曲家なので、僕自身本当にもう中学生ぐらいの時から非常に好きな作曲家で、今回演奏するにあたり、なんていうんですかね、それはもう昔から弾いているんですけれども、より毎回演奏するためにそのよりクオリティ高みを目指して演奏しております。で、そのラフマニノフ、ピアノソナタ2番は、今回演奏したのは初版といいまして、かなり25分ぐらいの、まあ、対局なんですけれども、もう一つ改訂版といって20分ぐらいにまとめたもう一つの版が存在しておりまして、そちらの方はかなりコンパクトにまとめていて、なんていうんですか、技術的にも初版よりは弾きやすい曲集になっております。で、今回その初版ということで、よりラフマニノフのその原点に近づけるんではないかなという思いから、今回ピアノソナタ2番を演奏させていただきました。
で、金子さん、本当に今日の演奏会の、まあ、ご感想を最後に聞かせていただけますでしょうか。
今回の新型コロナウイルスの関係で、僕自身コンサートがことごとくやはりキャンセルになってしまいまして、で、本当に久々のコンサートとなりました。で、改めて今日弾かせていただいて思ったのが、やっぱりその人前で弾くっていうのは本当に演奏家名義に尽きることだなっていうふうに思いました。本当に40席という少ない中でも、やはりその応募してくださった方々に対するその敬意を忘れずに今回演奏させていただきました。本当にありがとうございました。
今日は会場が、まあ、このコロナ騒ぎで客席の間を非常に空けるというちょっと不利な条件ではあったわけでありますけども、本当に見事な演奏を聞かせていただきまして、まあ、今後の金子さんのご活躍を期待しながら、まあ、この閉じたいと思います。で、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度の世田谷美術館プロムナードコンサートは従来とは異なり、開催の頻度や客席数を大幅に減らしてのイベント実施となっています。本イベントの情報、また過去のご出演者様やコンサート関連の情報は、当館ホームページトップページの下部にある参加するよりプロムナードコンサート、これまでのイベントからご検索ください。